皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は人の能力は場との共鳴次第という話ですね。どうしてもですね、今の時代はこの、自分が何とかしなければという気持ちが皆さん強くなる、横の絆がなかなか失われてきて、特に職場ですよね。職場では今までチームでやってた仕事が非正規の人が入ってきたり、日雇いの人が入ってきたりですね、大変なことになっておりまして、働く方もですね、受け入れる方も両方大変なことになっていて、ですから非常にこれ緊張感の高い、不平不満の非常に出やすい、不平不満が出てもそれを解消する方法がないという理不尽なですね、職場が環境が増えてんじゃないかなと思うんですね。学校もそうだと思うんですけどね、学校もやっぱりものすごい管理教育になってしまってですね、教える方も教えられる方も私はかなり大変じゃないかと思うんですね。だから一理が万事ですね。こう見ていると、本来こういう環境ではですね、いい生活もいい仕事も健康な人生も送れないんじゃないかっていうようなところにですね、多くの人が閉じ込められているような感じがしますね。もう19世紀的なですね、極端な貧困生活ってのはもう今世界中ないと思うんですよね。だから物質的な意味で言いましたらですね、昔は本当にですね、悲惨な生活している人が日本にもたくさんいましたからね、もう口では言えないようなですね、ほとんどその家畜と同じようなですね、生活をせざるを得ない人も結構昔いましたですよ。でももうそういうところってないですよね。でも反対に心の世界を言うとですね、ものすごく今ですね、暗いと申しますか、ものすごくすさんだものを持っている人たちが大変多いと思いますね。こう着飾っていてもですね、その裏に見える心の心象風景を見るとですね、それはちょっとあまりにもひどいなというものは大変多いような気がするんですね。やっぱり人ってですね、その場と共鳴しないとやっぱり本来能力は発揮できないと思いますね。だからそのまず誰と仕事をするかってことはあるし、どんなその雰囲気の中で仕事をするか、どんな雰囲気の中で生活するかっていうことが非常に大事だと思いますね。だからその人は自分の能力を発揮するときに、その自分が活躍できる場を自分自身で選ばないとそれは難しいと思うんですね。で、前から言ってるように、愛なるもの、善なるもの、明るく温かいものが強いところが本来の人が一番元気のいいところなんですね。明るく温かいものの中に本来の人の元気が出てくるわけです。これは言ってみればですね、生物学的な人間のですね、本来の性能と言ってもいいんじゃないですかね。動物だそうだと思いますけども、明るく温かいものの方がですね、やっぱ動物安心して暮らしてますよね。やっぱ緊迫あるところ、恐怖におののくところは動物も非常に辛そうな様子をしてますよね。だからこういうものはやっぱりその普遍なものだと思うんですね。で、明るく温かいの反対がですね、愛と憎しみに満ちた世界で、憎しみと悪に満ちた世界ですよね。憎悪の世界で、こっちは暗く冷たいわけで、ですからやっぱりこの暗く冷たいものがあるところって人はあまり元気になれないですよね。しかしこの、中にはですね、暗く冷たくないと生きていけないっていう人もいるわけですね。悪神にこう乗り取られてない人ってのはいるわけで、そういう人は一定数世の中いるんですよ。で、しかしだからそういうところにいるとですね、それはなかなかね、厳しいものがあります。したがってだからやっぱりこう自分自身がですね、向上していかないとですね、なかなかそこ難しいんですよ。要するに自分自身に暗く冷たいものが大きいと、周りみんな暗く冷たいんで、みんな悲惨なことになるんです。そこに集まってる人たちが全員が悲惨なことになって、一人もなんか浮かばれなくなっていくんですよ。で、一方明るく温かい人たちが集まってると、 まあ、ほっこりっていうのかな、ほっこりとした雰囲気になって、まあ、みんな幸せなんですね。で昔みたいなこの何て言いますかね、みんなで切磋琢磨するっていうのが今あまりないでしょ、まあ、パワハラだとかなんていう話になるんで、切磋琢磨ってのはやりませんので、だから正直言ってあれは結構怖いんですよ。暗く冷たい人は明るく暖かくなるチャンスを持てないままなんですね。構うとなんか言われますから、そんなところでそんなことやったら大変だから、もっと明るく暖かいところでですね暮らせるようにいろいろアドバイスもして、これやっちゃダメだとかあれやっちゃダメだとかこうしなさいと言うとですね、それってそのパワハラだとかなるでしょ。で黙ってるわけですよ。黙っててもこっちもそこに一緒にいるとですね気分悪いからよそ行くわけですよ。だからこれは実はすごい怖いことなんですよ。なわち今はですねもはや、その人の価値観によって住む場所がはっきり分かれてるんですね。なんとかハラスメントとかどんどんみんな言うってことは、自分の居場所は自分でしか決められなくて、他人は干渉するなってことなんですよ。したがってですね、その見てるとよく分かりますけども、本当にこの狭い世界に閉じ込められて日中もさっちも行かない人がたくさんいるんですよ。誰も助けに来てくれないんですね。まあ、下から引っ張るっていうのは確かに言いますけども、まあそれも昔みたいにね、あまり盛大にできませんわね。ヤクザは禁止だし、それからそのいろんな法律も整備されていて、情報も明らかになってますから、下の方にあんまり引っ張るっていうのはあんまないんだけども、上に持ち上げてくれる人がいないんですよ、はっきり言って。育ててくれる人がいないんですね。育つ育つないもその人が場に共鳴してくれないとやっぱ育てようがないでしょ。だからそのいい会社とかよく言いますけども、いい会社入ればいいんだって言いますけども、いい会社とか長続きしてる会社ってのはまあ結構明るく温かい会社なんですね。だから入る人自身がその領域まで自分自身明るく温かくないから入れないんですよ。したがってだからやっぱりですね、どうしても自分に合わせたところで、要するにこの職場はひどいっていうのはだって自分の影が映ってることが多いんですよ。自分もだから同じレベルであることがよくあるんです、はっきり言って。よくあるからですね、よく似てるからやっぱ文句は先に出るってことはやっぱあるんです。でそれ気づいたらですね、自分で自分を成長させるしかないですね。昔みたいに誰かがこう育ててくれるわけでもないんで、自分で自分を成長させるしかない。これってだから前から言ってる縦分けなんですね。だからみんななんとなくやってるけどすごく怖い世の中なんですよ。なんとかハラスメントとか言っていろいろやってるけども、結果的にはですねこれやっぱり縦分けで、まあ人って生まれ変わり死に変わりしながら何十年何百年何千年と生きている、私はもっとそれ以上ですね生きていくんだけども、その最後の答え、はいあなたは何点ですかっていうのが縦分けなんですよ。正直言って今その状況です。したがってまず気づくことですね。自分がとんでもないところにいるってことを気づけば、なんとかなる可能性はあるんですね。てか、なんとかなるでしょうね。ここはたまらんと。こんなひどいところにいたんじゃってたまらんと。それは自分自身が、そこよりもっと上の明るい光、明るいその愛と善を分かるからです。その上が分かるか、ここは暗いって分かるんです。だからそれは救われます。まあ、いくつかやり方はあると思いますけども、ここは叶わん、暗いと思うから上に上がってきますね。ただあんまり上に行くと、これはもう眩しくて叶わんっていうとちょっと下がると、とだいたい自分の居場所が分かると。で自分が成長するともう少し上に行くと、まあこんな感じで、まあ今の自分とちょうど同じぐらいの価値観の場所が自分にとって今一番住みやすい場所なんですね。こっから上行っても下行ってもなかなか難しいし、で価値観がこのまあ言ってみれば高い人たちなんでしょうかね、明るく暖かい人たちがなんか下ね、なんか目の前のことだけ考えてる暗く冷たい人たちと接するってすごい苦痛だと思うんですよね。すごい苦痛で、見るだけでも苦痛で、だからまあそこにはいないようにしますよね。だから完全にそこはこう分かれていきますよね。で要するにそれはどういうことかというとですね、いいも悪いもなく人ってですね、誰と共鳴するかが重要なんですね。やっぱり自分と共鳴する人たちがそばにいないとですね、これはなかなか人って本来の能力発揮できませんね。だから上から見りゃね、そりゃ暗く染めたいと思うかもしれませんけども、そこに人たちにとってみればそこが 本当に住みよいと思って、それが当たり前だと思って、何のやっぱり疑問もなく、みんなこういう暗く冷たいところで生きてんだろうと思っている人が、実は私言いますれば 6、7割だと思うんですよね。私が見るところ 6、7 割だと思うんですよ。でそういう人たちにとってみると、やっぱりその世界が一番共鳴するんですよ。みんな同じように悩み、みんな同じようにまあ苦労して、で同じように競争して、同じように勝った負けた言ってて、もう同じように喜びと同じように苦しみがあるわけですよね。そこはその世界なりに一つのワールドがありまして、でそこに共鳴するからそこにいるわけですよね。だからそんなことでですね、まあこう上もキリがないし下もキリがないから、ここまで行ったら合格っていう世界があるわけでもなくて、ずっと並んでて上から下までね、で横から見りゃそれはですね、高層ビルみたいなもんですよ。一番高いとこから一番低いとこから地下室までですね、ずっとつながってると。それぞれのフロアにですね、みんなそれぞれこのフロアが自分の住む世界だと思ってそこにいるということが、やっぱそれは分かると思うんですね。でそっからじゃあですね、さっきも言ったように、こうもっと別の幸せがあるんだということをどう気づけるかですよね。要するにこのどっぷりそこに浸っちゃっててですね、それ以上のことが分からん、それ以下のことも分からんと、まあそれで最終的にどうなるかですけども、それは一概に言えないですね。今みたいにですね、こう古い秩序が壊れてくるときは、下の方にいるとですね、いやそれ生活仕事が途端に苦しくなりますね。うん、それはその非正規社員であるから困るってんじゃなくて、たとえ非正規でありましても価値観の高い人は必ずそういう人たちと仲間ができますから、だから非正規でありながら安心して暮らせるような場所にすぐ行くと思いますよ。うん、だからそのあまり社会的な立場とは関係ないんですよ。社会的な立場とかお金いくら持ってるかってことはあまり関係なくて、お金を持ってるけども暗く冷たい人たちっていますからね。それはやっぱりですね、その暗く冷たい人たちの中でしかなかなかやっぱり生きられないですね。まあそういう世界になりますから、そういうその社会的な違いじゃないんですよ。まあなんかやっぱ価値観の違いでありまして、でそこをどう気づくかなんですね。でやっぱりですね、こう苦労が違うんですね。まあ、言ってみればこのぬかるみの道をですね、車でこうね走ろうと思って、ぬかっちゃってもそらどっかで演奏します、演奏しちゃいますよね。道はまっちゃってね、じゃあ今度は砂利道だと、砂利道でもこうひどい砂利道だと輪立ちがあると、まあこれ実に走りにくいしスピード出ませんわな。で輪立ちのない砂利道になったと、しかしあんまりスピード出すと石飛ぶしですね、ね車が滑りますよね。あんま出せないと。で舗装道路になったら、でも一車線だと狭いと、対向車来るかもしれないし、そんなスピード出せないと。でしかし今度はもう少し道が広がって二車線になったと、これは普通に走れると。でも今度もっと広がって高速道路になったと、もっと速く走れると。まあ、どこが一番走るのが快適かって言ったら、さ高速道路みたいなところですね、走れば、それは一番快適ですわね。苦労が少ないですよね。私世の中はこんなもんだと思うんですね。要するに価値観の高いところ、明るく暖かいところの人たちはやっぱりなんか楽に暮らしてるように見えますよ。でなんかその別に贅沢するわけでもないのに、要するに何が欲しいかって基準が違うんですよね。欲しいものの基準が違うから、なんか外から見るとですね、あんまなんか物持ってないし大変なように見えても、本人そう思ってなくて、なんか結構楽しそうに暮らしてる人が多いですよね。反対にこうなんかいろいろ持ってんだけども、価値観が低いとですね、全然足りないんですよ。もっともっとがすごくなっちゃって、本人それで一番苦労してるんですよ。あるいは自分はもっと有名になんなきゃいけないとかね、自分はもっと一人注目されなければいけないとかですね、こうなんていうの、もっと注目されたいとか、もっと金持ちたいとか、もっと威張りたいとかですね、そのもっと有名になりたいなんて思ってたらですね、何持ってたって不幸になりますから、それやっぱ本人をですね、非常に不幸にしてる証拠ですよね。ですからそのもっと明るく暖かいものに触った方がだいたい楽にいくんですね。でだからもともとの人間の性能から言って明るく暖かいものがいいんでしょうから、そこに一番だからチューニングするとうまくいくようになってますから、そこの場と共鳴できる自分になることが大事で、ね、でどうやったらそこに行くかですけども、そこはだから世の中いつも面白いところなんですよ。幸せは不幸な顔をしてやってくるというのが典型的な話なんですね。その まあ価値観の低い世界と申しますかね、取った取られた切った切られたの世界でもですね、自分が勝ったら幸せでしょ。ああこの世界で勝ったと、今回金をしっかり取ってやったと、今回打ち負かしてやったと、へりくつこねたら向こうが先に負けたと、これはしめしめだとねえ嬉しいでしょうな。だからその勝ってるうちはねいいと思うんですよ、まだそこにいようと思うんですわ。問題は負けた時よ、負けた時が勝負で、負けた昆虫賞をもう一回やろうと思ってる間はね先行かないの、でもう一回やるのよ、でまた負けるのよ、で限りなく負けてってへたれ込んだところがまあ一つの次のチャンスで、へたれ込んでそのまま終わりだと、ずっと恨みを抱いたままですね孤独になっていく道と、ちょっとなんか変えてみようかなというところが本当の分かれ道なんですね。だから成功しててなかなか上に行かないですよね。成功すらどんな場所でもそこはいいと思うから、うまくいかないから上に行くと、すなわちなんて言いますかね、どういうわけだか場に共鳴しなくなっちゃったと、だからこの場所に居づらくなったと言った時に、これじゃいかんと思って、なんかその行動を起こすところが一つのポイントだよね。で下に行くのもいるんですよ、下に行く人もいるわけで、もっとその悪いことしてずるいことして勝とうと思うと下に行っちゃうんだね。人が同じ努力するんでもですね、例えば総務省なんかのね今回の事件見てても思うけども、あの別に何も15万円のワインなんか開ける必要はないわけだね、のいろんな打ち合わせがあるなら別にマクドナルドのハンバーガー食ってですね打ち合わせすればいいわけですよね。でそんな5000円もかかんないでしょ一人ね、で 何問題ないでしょバックのハンバーガーでですね。でそういうふうにやって仕事の話すればですね、まあ正々して仕事の話は済みますわな。ところがですね、その15万円のワインが飲みたいなんて言うとですね、飲んだ後が大変ですよ。今みたいに追及されればね、それを隠してですね、で人のせいにしてこう飛ばしてですね、だから本当に余計な手間が増えるばっかりでしょ。だから人間の努力としてですね、マックのハンバーガーで済ましておけば何もなくですね、もっと前向きな仕事ができたのがね、15万円のワインなんか開けるもんだからですね、ろくでもないくだらない仕事が増えちゃって、しかもそれをですね成功したってですよ、隠し通せるだけの話でしょ。成功したってことは隠し通すことに成功したってことですから、それ自身何の意味もないでしょ。バカみたいな話になるわけですよ。だからこう悪いことするとですね、その後がめんどくさいわけね、はっきり言って、だからそういう下に行ってですね、結局もっとひどいことになる人もいるのよ。でもそこまで来た時に、要するに全部同じよ、果たしてこのまま下へ行こうか、何もしないで横ばいで行こうかと、このまま全部この目閉じて耳閉じてこのままのもう行ける屍で行こうか、あるいは散った上に行こうかと思うかですね、この散った上に行こうかっていうところがだから縁なんですよ。なんか本当に極限のところで、なんかもっと次元の高いものと申しますか、明るく温かいものに共鳴する一瞬があるか来るなるかどうかですね。この一瞬が来たということは神の恵みですね。だからそれは不幸のどん底って、今どん底まで行く必要もないですけども、不幸の中で、不幸も本人が不幸だと思ってるだけですからね、本人が不幸だと思ってる世界の中でなんか明るくなる縁があったら、それはですね一生の宝ですね。そこの一番本人も気づかなかったところから新しい明るく温かい人間になっていく階段が忽然と開かれた、まあドラえもんのどこでもドアみたいなものが忽然と現れたって世界ですからね。そこがだから言ってみると、まあ新しい人生の上に行く人生の始まりってことになりますね。でそこに共鳴していけば、どんどんそこから自分自身が向上していくと思いますよ。そうか、なんか余計な苦労しないでよかったんだなと、こうすればもっと楽に暮らせたんだなと、不景気も好景気もないんだってことはこのことなんだと、まあ、分かっていくと思うんですね。だからそういう部分がですね、まあ今起きてるか起きてないかがですね、今世の中の一番の私は重大なポイントだと思いますね。こうなんか全体がこう崩れていくように見ながらも、そういう自分が明るく暖かくなっていくところの階段が目の前に広がってるかどうか、本当は広がってんだけど気がつかないってことあるんですよ、縁に気がつかないとかね。で外の話言ってる間は難しいですからね、政治のね、政治に対する非難はそれは別に構わないですけども、非難しても良くなるとちょっと思いませんからね、あれね、はっきり言って、 誰かなんか出てくれば良くなるとかね、そういう類の世界じゃもはやないと思いますから、そんなこと言ってる間に時間が無駄になるばっかりでありましてですね、やっぱりその超越した発想と行動で行った方がですね、こう絶対楽に越せますよ、この山はね。まあ、そういう意味ではですね、とにかくその明るく温かい世界と共鳴する自分というのは本来の人間の力なんだから、そこに自分をですねいかに持っていくかが本当の勝負だと思いますよ。ぜひですですね、この不思議な縁ですね、にですね気をつけて、この先あの道を開いていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀みんながリーダー、人の能力は場との共鳴次第ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。